今年ラストとなりますね。トラコアタッチャン大人の放課後第4金曜夜8時からお送りしています。タッチャンこんばんは。
はい、こんばんは。それこそ大つごもりだよね、うん、大つごもり、
うんね、間もなくね、
間もなく、まあクリスマスの24、25、うん、また若者がプレゼントだどうだこうだっちな、ね、
今年はレストランとかホテルとか予約取りにくかったらしいですよ。首都圏
もう今だって取れないよ
あれ取ろうとしてる、
うん、でもね今だってすごい、うん、まあまあそんなご時世の中で、まあ、その話も後で出ると思うんだけど、はい、出そうと思うんだけど、はい、まあ、今日のゲストをまず紹介して、
はい、3回目のご登場になりますかね、
うん、3回目。
学校法人静岡理工科大学静岡北中学校高等学校の校長先生です、うん、山本正治さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
最近ね文科省もいろんな新しい取り組みを学校教育の中にも入れ始めてね、うん、で家庭科が大事になってきたしさ、それからもう一回
家庭科が大事、
家庭科
が
ものすごい大事な、うん、家庭科の先生を男子の先生がかなり増えてきてるね、うん、まあ、その家庭科の教える内容っていうのはさ、うん、まあ、現代社会に生きるっていうことで選挙権の話もそうだし、あ、まあ、そのだから学校がかなり変わってきてることは事実だよね、うんうん、でまあ、そういう中で相変わらずの、まあ、人気の私立の高校が何校かあるわけよ。ほ、うん、だ中学からのその持ち上がりということで、うん、もうこれも何十年という成果が積み重なってきて、今、うん、世の中が認めるようになったんだけどね。うん、まあ、その中学校からの募集含めて、静岡北が、まあ、現役の校長なんで、その辺の、生徒募集というか、その学校の紹介というか、まあ、3回目だから聞いてる人はまた同じ話っていうかもしれないけど、逆に言えば聴取者がすごい増えてるもんだから、うん、まあ、あちこちで最近コンピューターで聞けるもんだからね、はい、なんちゅうんだっけ、
アーカイブ、
アーカイブのもんだから、もう東京からの問い合わせもかなり入ってくるようになってるんで、まあ、その辺も含めてお願いします。
お願いします。
まず、北高の考える中高一貫、そのどこがメリット、あるいは打ち出す特徴から現状の、その受験生の受験の中学生の受験の数とその増え方、当然増えてるわけだから、はい、その辺含めてお願いします。
中高一貫の特色ですね、まずね、うんうん、多分静岡でも二十数校、私立の中で中高一貫校あると思うんですが、各、はい、で各校でやっぱりすごくこう何でしょう、特色を打ち出して、うん、まあ、いろんな教育プログラムをこう展開してる、してらっしゃる学校ばかりなんですけども、まあ、これが多分首都圏とかもっと私立の知名度が高いところに行くとさらにいろんなものもあると思うんですけども、まあ、そんな中でうちの学校は、本校は割と静岡の中でも後からできた、まだ12年なので、ちょっと更新に当たるということで、他の学校さんと同じようなことやっても、まあ、その辺のところが認知されるのだろうかというところもあったりして、でたまたま北中を立ち上げるときに、当時の校長が、山本お前北中立ち上げるから、その準備室をやれということで、自分自身右も左も分からないまんま、その中学校の募集を始めたんですけれども、その時に一応描いたのは、どういう姿で6年後に預かったお子さんたちを、まあ、変貌させるか、うん、でそこには保護者の方の期待やら何やらというものがあったりというところで、まずはやっぱ預けてよかったなって思われるような、やっぱそういう6年間でなければならない、まあ何でしょうかね、一人一人の可能性を、もう、うちの本校では説明会でもそういったお話するんですけども、一人一人の可能性を最大限伸ばして、それも一人一人が違う可能性を持ってるわけで、それにとことん寄り添いながら6年後に その子の持った力の種類で進路を切り開いていく。要は何か自信を持たせたい6年間でありたいなっていうのが基本にあって、それが勉強なら勉強でもいいでしょうし、研究なら研究でもいいでしょうし、で究極のやっぱ目標というのは、まあ、この田舎、静岡の瀬名という田舎にある中高一貫校なので、最終的にはやっぱり静岡を支える大切な一人として、その基本となる6年間を過ごさせたいっていうのがまずはベースにありますね。でだんだん話がちょっといろんなことを言っちゃって申し訳ないんですけれども、そういう中で、まあ、北中北高っていうのは、一つにはやっぱ当時から SSH の、 指定を受けてたもんですから、
スーパーサイエンスハイスクール、
はい、スーパーサイエンスハイスクールの指定を受けて今3期目ですけれども、それに沿った特色を出していこうというのが当時中学校を立ち上げる、あるいは高校を通じての流れだったですね。ですから一つには科学をキーワードとした中高一貫校で、科学を持って、まあ、いろんな分野に進んでいこうみたいな、文系理系問わず科学の力っていうのは全ての方向に向けるよっていうところで、で北中もよその全く私立さんのような特色を出すために、科学好きをとことん育ててあげようっていう感じの中学校として立ち上げましたね。答えになってませんか？
結局そういうことで12年間、うん、13年目か今。
そうですね、13年目。
13年。で、まあ、年々ね、その、スーパーサイエンスが、まあ、評価されるような時が何年か前に起きて、うん、でまあ、その人気が一気にこう上がるような時代ができてきたわけだよね。で今今年あたりの受験生の傾向を見ると、中学生だよ、
はい、
中学生の受験生の傾向を見てどう、その感じが、その親の取り組みが変わってきたなとか、自分の学校の取り組みが理解されてきてるような感じがするかとかさ、どう受験生の集まり方って見て、まあ、かなり人数増えてるのさ、受験生の
今ね、どんどん減ってきて困るって話の方が多いのに、
まあ、もっとも北高だけじゃないんだけどね、うん、秋田中だけじゃないんだけど、うん、まあ、私立っていうのは見直されてきてるということがあってね、どうですかね、その辺は。
そうですね、高校の方はやはり少子化に伴って苦戦はしてるんですけれども、うん、中学校の方はおかげさまでここ3年ぐらいは割と希望をしてくださる児童さん保護者様多いですね。
よくニュースなんかでも倍率が次々とずらずらとこう出てきますけど、じゃあそれが上がってきてる
中学校に関しては、そうですね、まあ本当開校するときに比べたらありがたいお話です。
でそれがね、この今 北中だけに限らずさ、なんでそういう私立からの中高一貫、うん、それに人気が上がってきたというふうに思う？
そうですね、一つには保護者様とお話ししてても、やっぱりその我が子をどれだけ、なんでしょうね、我が子に合ったことをどれだけ伸ばしてくれるんだろうかっていう、いわゆる一つの多様性といいますか、ですから10人いたら10人方向性、性格は違うし、適性も多分違うはずなんですけど、それにどこまで付き合ってくれるんだろうかっていう目線で中学校なりを選ば、私立を選ばれる保護者の方が増えてきてるような感覚はありますね。昔みたいにやれ勉強だ、やれ部活だ、やれなんだっていうふうに全員が右習い右じゃない、自分自身も何だろう、そういう古い価値観とか常識っていうのは大人が作ったもんであって、子供には何にも当てはまんないものだと思っているので、それがだんだんだんだんやっぱ何ですかね、顕著になってきてるっていうか、そういう感覚はありますね。
でもそのどうしてもさ、どっちしても学校っていうのは、特に私立の場合にはね、うん、その世間がどういうふうに捉えてるのか、あるいは自分の学校はこういう学校ですよっていうことを説明会と称して、うん、あちこち出かけるんだよね、まあ、中学校はメインだろうけど。それ今年どう、その自分が回ってみて、親御さんたちのね、まあ、私立というものに対する感覚、
はい、
その辺をどう、手応えというか、感覚的に
年々やっぱり保護者様の何でしょう、希望される範囲っていうのは広く高くなってる気はしますね、私立に対して。いろんなところまでやっぱり期待されてる傾向は増えてると思います。
それこそね、公教育の静岡市の静岡市の小中なんだけどね、やっぱりその田辺市長の現市長のその肝入りで誰一人取り残さないという SDGs っていうやつに絡めてね、その誰一人取り残さない教育をっていうことでまあやり始めて、まあ何年か経ってんだけどね、実際に誰一人取り残さないっていうのは、公立全体で見ると小中の数がやっぱり人数が多いから、うん、どうしてもその現場においてはいろんな問題っていうのはぼちぼちこう出るんだよね。大きなもん。ところが俺自分が私立の関係をやってて、やっぱりその公立と比べれば、子供の数は一握りだから、自分の学校に関して言えば、ほんと目が届くだよね。だからその私立ってのはそこにもいいとこなんじゃない、目が届く。その目が届くっていうのは何かって、校長の指導力の問題もあるんだけど、要は多分山本校長も自分とこの教員に対してはこういうこと気をつけろっていう指導をかなりするんだと思うんだよ。どうその辺は。
いや、しますね。
具体的に、
具体的に、
具体的に、まあその、言いにくいことがあれば言わなくてもいいけど、はい、まあ大体オーソドックにこんなことはやってますという。
まあ結構言いにくいところ多いですけど、やっぱ何でしょう、もうふんぞり返ってる時代じゃないじゃないですか。
おっしゃると。
教員だからっつって。
おっしゃると。
だから何でしょうね、人としてどうこうっていうのを一番うるさく言ってるつもりです、自分は。教員としての前に教壇立つ大人としてのその立ち振る舞いだったり、言葉遣いであったり、その子どもたちに対する目配りであったり、保護者様に対する気配りであったりっていう、本当になんだろうな、人としての部分はすごく自分の中では教員っていうか先生方に言ってるつもりですね。まあその都度何かあればあるたんびに伝えますけど、
大切なことなんね、大切なことというのはね、公教育の場合ね、要は教育委員会っていうのが頭にあってさ、その委員会から一応指令が出るんだよ、だからまあそれにとって、まあ、教育委員会からっても国からの指令を、まあ、要は 県だとか市が受けて、でまあそれに沿ってやるんだけどね、今言うその校長が先生方を指導するっていうのが、やっぱり立場の違いっていうのは如実に出るときあるのさ。要は先生方、公立の先生方っていうのは、各々は独立してる部分があってね、その要は校長先生の、難しいな言い方が、その校長先生が言ったこと、右習いでやる先生の方が正直言うと多いんだよね。これはもう縦の系列だから、ラインなんだから。ところはね、今言う、その、なぜそういうことをするのかということの説明ってやつが私立の方が深いんだよね。つまり校長先生が職員を指導するのに、こういう理由だと。だからそこのところはやっぱり先生方が、要は生徒にいろんなことを通じて生徒を育てるんだけど、その裏には保護者がいるよっていうことに目がいってるのさ、だからその子供の言葉を通じて親が理解する、あるいは反発する、でそういうことが今度は親同士のつながりで広がる、でそこに私立の場合には目があるのさ、だからそこのところは非常に気をつけるところだよね。
そうですね、まあどの学校も基本には見学の精神があるんで、私立はやっぱそれに沿って教員に対しても人のことであったり学校のことであったりっていうのは結局全部そこにつながってくので、割と公立の授業はやりやすいんじゃないですかね。
どうなんで指導はね、指導はやりやすいんで、 だからその指導を求めて親御さんたちが子供をよこしてくれるっていう。でもう一つね、特にここ何年かの話、最近直近何年かの話なんだ、授業料の問題もかなり解決されてきてるんだよ、はい、でそれはどう、主導権の県議団のね、はい、私学の応援議員連盟っていうのがあって、一旦解散したけどまた復活させてくれたの、うん、でその辺はどう、現役校長として、
補助金関係ですよね、うん、そうですね、やっぱり分析するとかなりありがたいお話になってます ね、 ね、これは他の学校も言ってますね、他の学校の校
長、そうそうそう、まあ、私学全体で捉えりゃね、ありがたいことだよね、ということは親の負担がね、昔と比べてかなり減ってきてる、少ない、親の負担が少ないということだとすると、やっぱり最終的には誰一人取り残さないっていうことに目が、現実に目がある、それその私学の方が評価高くなっちゃうんだよねって思うんだよね。
やっぱ質に目がいってると思いますね、保護者様の目も、
そうそう、
教育の質の方に、
そうだから、その質とは勉学という意味もあるし、人間教育っていうのもあるし、だからそのベースって見学の精神っていう話があったんだけど、うん、要はね、私立はこういう人間を育てるぞっていう見学の精神があって、それがまあ例えば進学校を最初から目指した学校、うん、からそこから実業の世界ですぐに高校降りて働くやつをどう育てようかって目指した学校、いろんなとこで見学の精神っていうのは違うんだけど、やっぱりそれは創設者の気持ちは大切にというベースがあって、そこからまあ、周波ありの波の部分をどうするかっていうことなんだよね。だからまあその辺がうまくいってるっていうことだと思うんだよね、これ最近は。それを認めてくれ始めた、うん、世間が、うん、これ社会になんねえだよな、世間なんだそうなんだ、社会が認める始めるといいんだよね、だからこれ世間が、まあ、でもね、世間が認めるの、世間の声がね大きくなればね、社会が変わるんだから、俺本当思うんだけどね、社会と世間は違うんだよってことをすげえ今、公立の先生方にも話をしてんだけどね、小中の先生方に、まあ、教育委員会を通じての話なんだけどね、まあその辺も含めて最近どう、その子供が、まあ、社会に出ていくということに関しての一つで大きな制度の変換があった、つまり18歳の成人っていう、その特にもう静岡なんか来年統一地方選挙、県議会の議員の選挙から市長選がある、うん、その辺は子どもたちにどういう授業でどんなことを先生方教えてくれてるような、
どの教科だけっていうんじゃなくて、やっぱ横断的に家庭科を含めて社会であったりいろんなところでその成人年齢引き下げに関しての伴う責任感であったり、そこまでに身につけてもらいたい、いわゆるその心構えとか知識であったりってものはどの学校さんもやってると思うんですよね。で、子どもたちを見てても、やっぱ例えば高校3年生だと18歳になってる子もなってない子もいますけれども、なってる子のそのデータ見てみると、やっぱ選挙に行ってみたり、うん、あるいはその総選して選挙のお手伝いみたいなものをよく市からなり、いい募集があるんですけど、ね、はあ、そういうのに積極的に、まあ、コロナでちょっと人数は減っちゃったですけども、結構なこっちがやっぱ関心持ったりってところで、まあ我々教員というか大人がいろんな角度からいろんな話をするっていうのは大事だろうし、それによってそういう自覚も促されてる子も多いとは感じてます。ただそうは言っても学校の中だとやっぱりあくまでも本校の高校生っていうところだもんで、学校の中は学校の中として高校生としてきっちり生活してくれよって感じでやってますけれども、
子どもの選挙、その要は議員を選ぶというね、うん、あるいはその 首長を選ぶという、そういう感覚って何か感じるものある？
話を聞くとやっぱ保護者様から、うん、教えられたりとか一緒に行く子が圧倒的にやっぱ選挙なんか多いんで、まずは家庭でその政治に関するいわゆる入門部分のなんかお話をしていただいてるっていうのは感じますね。それもある意味すごくいいことだと 思いますね。学校でも言うし、ご家庭でも前向きにそういうふうな一人の大人として高校生を扱うっていうのはすごい大事なことだと思うんで。
だからまあ学校としてはさ、当然なぜ選挙に行くのって、その原点から多分話入ると思うんだよ、先生たちは。でそういう中でね、まあ何々党とかっていう、まあそのしがらみが出て、親のしがらみだとかさ、自分の感覚だとか、でも自分はあの高校生だったらって考えた時に何にも分かんないもんね。だからそういうところでその選挙に行かせるというか、選挙する、あの投票所行きなよっていうこと、どんなふうに具体的には先生方が指導するのかなって、正直今興味あるんでね、その現場離れてこっちはもう何年もしちゃってるわけだから、その辺で何か感じることがあったら教えてもらえて。
選挙に関しては多分社会関係で、まあこういうふうな考えでやっていくっていうようなところは勉強してると思うんですけれども、そうですね、今先生おっしゃるように、じゃあ実際高校生がどこまでの知識、どこまでの、見る目を持って言ってるかっていうのはちょっと不安な部分は大きいですよね。
要はさ、その子どもたちに対して選挙ってなんだよっていうことだけは教える必要性は絶対あると思うんだけどさ、なぜ選挙行くのかっていうこと、だけどその子供たちが見る目はどうやって養ったらいいのかな。
難しいですよね。大人だって誰に投票するかとか、どの党に投票するかって相当自分でこう見ていかないと分かんないですもんね。
そんなの考える人は偉いと思うで。
まだね。
そう。大体流れの中で行っちゃうっていうこともあるじゃんね。それから頼まれたからとかってさ。だからその統一教会の話が出てきちゃうわけじゃん、
まあ、代表伝ということである程度読めたりもしちゃうわけですからね。
だいたい今投票が始まって1分2分で
びっくりしちゃいますね、開票速報で、
そう、もう当選確実が出ちゃうわけでしょ、だからそれって何と思っちゃうけどもさ、でもまあまあ選挙のオーター選挙なんだけどね、その要は子供たちの、まあ、特に中学生はまだ分かんないじゃんね。うん、で、それどう？その、中学生に対して、その、いろんな世の中が変わってきてるんだよっていうようなことは、具体的に学校じゃタッチすることはないでしょ？
そうですね。中学生ですと、うちの学校では、そういう、いわゆる政治的な部分は、特にタッチはしないですね。ただ高校生、まあ、中学生もたまにあるんですけども、やっぱ教室の中だけじゃ限界があるので、いろんな大人の人とこう課外活動で話す機会は設けてるんですね。
具体的にはどういうことをやる？
まあ、清水の某企業、中小企業さんが集まっている、そのまあ隊長の方とちょっとご講演していただいてるので。
隊長？
隊長です、うん、でその方がお声掛けすると、例えば20社ぐらいを本校に来てもらって、高校2年生とか3年生と座談会とか、要はその特定の会社の PR とかじゃなくて、将来静岡を支えるためにこういうことを今考えてたらいいよとか、こういうふうな勉強したらこういう仕事が広がっていくよとかっていう、そのキャリア的な部分でのアドバイスをいただくことを何回かやってたりする中で、やっぱその企業さんが話がそれた時に、いわゆる若干政治の話が出てきたりとか、その企業が経営していく上にはこういうふうな考えも必要だなんてところで出てきたり、あと市会議員さんとか県会議員先生、ご存知の安倍先生とか、ああいう方たちが学校にこう来てくれるプログラムがあるんですよね。なのでそういうところで議員の方とかとこういわゆる議論をさせていただいたりする中で、いろんな大人の考え方を子どもたちが知って、その中から自分で選んで、あ、じゃあ僕はここに投票しようとかいうふうになってる子も少しはいると期待してます。
その社会人っていうか、その特に企業経営者とかね、要はその人を使うという立場の人がいろんな話をしてくれるってこと、とってもその有意義なんだよね。ただ現実に受け止める子供が 分かるかなっていうところ、うん、そのだけど今は分かんなくてもああこれだったんだなって分かってくれればいいんだけどね。うん、まああのそれこそ何度も俺は自分の放送の中でね話をしてきたんだけどね、あの和をもって尊しとなすってその語源がね、要は人皆たむろすと、で頂上に優れたるものも少なし、よって和をもって尊しとなすっていう言葉なんだけどその最初の人皆たむろすのたむろは何々党の党を書いてたむろすと読むわけで、だから自民党というのはその自由民権運動なるもののベースに寄せ集まった人たち、それから社会党ってのは要は社会をどうするかというところにポイントを置いた社会党っていうのがあって、まあいろんなところで今いろんなたむろしてる人がいるんだけどさ、これ俺今その政治の話になってちょっと自分の不満ばっかり出てきたんだけど、国会議員減らせよと思うでよいやこれはね不必要な人数が多いんじゃないの正直。であの野田さんが立憲民主党の時に安倍さんと約束したら減らすって、はい、安倍さんちっとも立ちなかったよね、うん、でなんかいなくなっちゃってさ、まあ政治ってのは大変だなと、特に学校はどうやって教えるかってすげえ今特にその、さっき言った選挙、はい、選挙権が18に下がってきたっていう、学校の仕事大変だなってすげえ思ったんだけどね、でそれとってもさある方向性にあの示してそこに生徒引っ張ってっちゃうわけいかないっていうのもあってさ、
そうね、そこを押し付けるわけにもいかないし、
そうだ、まあこれ難しいよね。で今その先生方にね校長君はみたいなことでさ、要は全体的に学校運営に関して山本校長として学校運営に関して具体的に一つ二つ先生方に話をすること、あるいは最近したことっていうのはもしちょこっと言えることがあれば、あっていうのはね参考にしてもらいたいって思うんだよ、ある意味山本校長なら山本校長、うん、それ右習いって意味じゃないんだよ、はい、だけど
こういうこともあるよ、
そう、はい、
参考になるほどの大したことじゃないとは思うんですけど、この間先生方にお願いしたというか喋ったのは、今あのまさに生徒募集が佳境の時期、中学校も高校も佳境の時期で、何でしょうね、説明会に来てくださった生徒さんとか保護者の方に対してうちの教員が与える印象っていうのは僕は全く心配してないんですね。どうぞうちの先生方を見てってくださいっていう、まあ、自信を持ってある程度そういうふうに言える人たちだと思ってるんですけど、ただそれがなかなか結果につながらない時もあるじゃないですか、募集っていうのは。なので何かがやっぱ足りないっていうところで、今若い人たちにいろんなこう特に30代ぐらいの先生たちには、いろんなこの視点で次の10年後20年後の学校をこうイメージしてもらうような話はしてるんですけれども、まあそんな中でこの間ちょうど職員会議で ある部署から結構おおって思うような提案が出たりして、
うん、具体的には
具体的にですか、うん、まあ、やってる学校さんもあると思うんですけどもね、うん、そのいわゆる生徒の方に学校の満足度調査とか取るじゃないですか、
はいはいはい、
で満足度調査っていうのはどうもその今まで県なりこういうふうなものを取ってくれっていう依頼が来るじゃないですか、はいはい、満足度の項目があって、はいはいはいはい、でそれも確かにまあいいんだけども、実際にはその何だろう、子どもたち生徒が自分を自己評価できるシステムも必要なんじゃないかと思う。結局自己肯定感自己肯定感ってよく言われますけど、自己肯定感を育むために何でしょうね、いろんな本も出てるしいろんな先生方もおっしゃってる講演があるんですけども、学校ってどうしても何でしょう、成功体験がその子の自己肯定感につながるって思ってる方多いと思うんですよ、教員って。
はい、
で僕はそうじゃないと思ってて、失敗体験が自己肯定感を育むと思うんですよ。で失敗した時に寄り添ってくれる人がいることによって、あ僕は私は一人じゃないんだっていうふうに多分思った時に自分の自分を愛せるっていうんですか、 人を愛せるようなそういうふうなのが徐々に溜まっていくことによって自己肯定感って伸びるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、うん、違うかもしれませんよ。
いや違うね、違うね。だから全く同感全く同感。
そういうのを結局そのなんでしょうね、ルーブリックで生徒たちの心の変容をちょっとこうデータ化したいなっていうのが提案が出てきて、
表に出てくるといいね、データでね、はいはい、数値でね、なかなかも。
なんでその教員が言ってたのはこれから生徒指導も科学するみたいな、
さっきの話、
教育を科学するよっていうそういう提案があったので、
スーパーサイエンスだね、はい、
まあ直接スーパーサイエンスと関係はあるかどうかですか。
だから
そういう、うん、そういう声が出てきた時に、ああ面白い人たちが育ってきたなっていう
先生ね、
はいはい、うん、
そうだね。
私学ってその人理の先生がそこにずっといてくれるっていうのもすごいいいことですよね。
それはね、私学の根本はそこにあるわけだよ、うん、だからそのランドマークになってるわけだよ、うん、その先生、生徒にとっても卒業生にとっても、うん、だからその先生方がいつ行ってもいると、うん、まあ定年を過ぎれば別の話だけど基本的にはその何十年間かは子供が卒業してから行ってもいるんだからさ、うん、それっていうのは私学の大きな特性、公立と大きな違いがあるね。だからその公立は公立なりのその理由があって転勤するんだけども、だからまあそれも裏と表があってね、校長と会わねえから転勤しちゃえっていうような先生だってないじゃないわけだよ、うん、その公立の中にはね、まあ小中高合わせて。ところが私立はさ、そういうこと言ってられないね、生活も自分の生活もある。だから逆にその自分の学校をやっぱり良くしようと思うのはまあ人間の本来常だからさ、うん、だからまあそういう意味で今の話ってのはもう本当に大切なことで、今ね、文科省が、自己肯定感を養えと、はい、要は肯定感を持つ生徒ってそれ はその人の生きがいにつながるってことをやるんだけどね、うん、もうおっしゃる通りで、それは確かにその通り。だけど自己肯定感っていうのはね、逆に一つそんなことばっかりやってるって、そ本来のわがままにつながるんだよ。うん、うん、俺はこうだって、これはもう自分は、俺はこれはすごいって。まあ、っていうのは、子供の精神年齢がまだ大人までいってない。うんうん、つまり経験が少ない、体験が少ない。ところが今ね、失敗をした時に、まあそれは受験であろうと、なんか競技であろうと何度も、はい、その時に、その寄り添う人、それがあるっていうのはすごい大切なことなんだよね。まあ、俺らが大人だとするじゃん。その要は何かね、自分の人生で悩ん、いや、いくつになっても悩みあるわけじゃん。で、やっぱり夫婦生活だってね、離婚はすごく多くなってる。で、特に女で一つで子供を育てて働くなんて、まあ、俺至難の業だよ、日本という国において。相変わらず男尊女卑は間違いねえだもん。だって給料が違うんだもん、は
い、
現実に。
扱いが違います。
そうでしょ。だからそういう中でさ、やっぱり学校教育がその失敗した時にどうだって寄り添ってあげる先生がいるっていうのは、それはすごい強みだと思うんだよね。まあ、それいい先生方を育ててるなと思いますよ。
はあ、どうなんですかね、うん、まあ、でも先生方はそういうつもりでやってくださることが生徒募集に最終的にはつながるんですよ。
直接じゃないけどね、ああそれが人の口を伝わってつながるわけですよ、
うん、
そうなんだ。だからその公立でもね、いい先生いっぱいいるのね、あのいい先生いっぱい、その生徒のこと夢中になってね、自分のね出世なんて全然とんちゃかないっていうね、とんちゃくしない、うん、その生徒のこと夢中になってやってくださる先生がいっぱいいるね、うん、だからそういう中でやっぱりもうちょっとその人としてっていうことに磨きをかける勉強をみんながしてほしいなって、この年になって思うよね、後期高齢者になってさ。いや本当に自分がね50代つまり60というやつが厳然として定年としてあったわけで、まだ、はい、今63とか65とかってこう ね、 そうですね。でもね、その時に今の自分がその年でいろんなこと考えてりゃ、俺もっといい学校教育できたなってつくづく思うんだよ。だから現実に今山本先生だって今60ちょっと前か、
今年で57になりました、ね、11月に。
だからまだ
もうしばらくできますよ、
もうしばらくやれるもんね、うん、そういうのってね、 まあ、その年相応っていうのはあるんだけど、やっぱその長としてやるっていうことと平職員でやっていくっていうのは立場が違うんだけどさ、うん、でもね、平職員でも長としての資質を持ってる人いっぱいいるのさ、うんうん、だからそれをどうやって動かすかって、どういう味方につけるかって大切だよね、うん、その先生方の、まあ、さっき言った北高では山本正春校長は職員に関しては一切心配してないと、うん、だそれはやっぱりすごいことだよ、うん、まあ、あ、
一つ 嘘つけって言われるかもしれないですよ、
まあまあそれはまあいいんだよ、何でも。でもね、そういう気持ちがあるということを表現できるという、それは取り方だから、相手の、だから何言ってんだよ校長、こんなこと考えてもいいもしねっていうのは先生もいないじゃないとは思うけど、いないかもしれない、それは分からんね。だからまあまあそんな中でね、俺ね、ちょっと話を変えるんだけどね、学校経営ってね、ある意味じゃ一つの天下取りなんだよ、その小さい意味じゃ意味だけど。で今の俺、その千利休を一生懸命研究してるのさ、なんでお茶の世界で豊臣秀吉の前の織田信長から創建院様からさ、秀吉言ったわけだよ。で結局要は秀吉を利用して自分がお茶を通して静筆という静かな日本を作りたいって言ったって言うんだけど、そこにはね、いろんなものを読んでみるとね、千利休の政治家としての感覚が出てくるわけだよ。
政治家、
いやつまり、時の総大将である秀吉を動かして、その要は自分のお茶というものを世間に広めて日本という国を治めようっていうね、まあ野心だよね、うん、でそれが見えてくるわけだよ。でまあそういう中でも、その今この年になってくると、詫びと錆びってなんだってすげえ感じる時がある。まあちょっと自分の人生のことで申し訳ないんだけどね、でもそういうのってね、学校経営してる現場にいる時にはそこまでその余裕がないのさ、うんうんうん、つまり自分の人生観って、あのいろんな校長とね、まだ未だにやり取りさせてもらってんだけどね、やっぱり人となりってのは出るのさその人となりが出る。だからそういう意味じゃさ、山ちゃんって言ってたんだけどね教頭ぐらいの時から、この人は出世するよって俺言ってたの前に。ちょっといつの間にか、わっけうちに校長になって。お、今何年目だ ?4 年目か。
そう、元年、令和元年。
で、4年目だ。そうだよね。だからそうだよ。だからまあ、早いうちに。っていうのはね、リーダーシップがあるってこと。とか、もう一つやっぱり、現実に中学をっていう。ここの北高関係だと、青島前教頭が、北高校の青島前教頭が、今南幼稚園の園長がなんかやってる、はいはい、だからその何回か出てくれてんだけどね、
この間学校にも遊び来てくれました。お元気そうでした、う
ん、だから彼がね、さっきのね、保護者の満足っていうのをね、うん、20年ぐらい前にね、流行りの言葉でね、 CS っていう言葉、覚えてる、カスタマーズサティスファクション、消費者の満足、うん、でそれをね、その全国大会で発表したことがあるよね、うん、彼が教頭の時に。でその時に俺は自分がね、全国大会どこで、福井だったかなんか、そっちでやった時にね、カスタマーサティスファクション CS に関しての発表したから、うん、北子はちょっとなんかもうぶっ飛んで浮いてねえかって、そのその頃だから、おい青ちゃん浮いてねえかね、カスタマーサティス何言ってんだって、お前生徒とか親をカスタマーなんて消費者なんて言ってんじゃねえよなんて俺言ってた。ところはね、それは今になってみるとさ、うん、そのとだ表現の仕方をどうするかっていうだけの話、うん、最近はね CS って言うんだよね。最近の CS は何のことか知ってる？公立はね、特に小中はね、静岡市の場合だよ、小中一貫やるもんだから CS、 コミュニティスクール、つまり地域を巻き込んだ学校、子供作りってのをやってんのさ、いいことだよ、うん、とかね、それは実は私立はとっくにやってたじゃんね、うん、そういう言葉使わないけど、つまり父兄の応援を得て、でその要は学校教育の中に父兄の意見を取り入れて、うん、保護者の意見を取り入れてっていうのをずっとやってきたよね。 だからそういうことがね、
だって子どもたち卒業しても親御さんたちまだその卒業校に関わったりしてますもんね。
そうだからその今もね、今の話だからちょっとあの裏話をすると、うん、各私立の PTA 会長さんとか講演会長さんやった人たちが、うん、まあ20数名、そこに最近は若い人たちも進学関係、つまり子供を進学にやってる経営者、うんうん、それが集まってね、まあ、進学応援団っていうので月に一遍会合をやってんだけどさ、でどうやって進学応援するかっていうな。でもう一つはね、俺は自分が公教育には絡んだもんだから、うん、公教育の公立の特に小中の先生方が私立学校の私立化っていうの大切だよ。つまり経営考える、
うん、
経営とは何だって、お金儲けじゃないよこの教育だから、それを考えなきゃダメだよっていうことで今一生懸命言ってんだけどね、先生ってね、うん、山本式山本タイプにおける先生とは何ぞやって、先生像っていうのはどう思う？これ難しい話だけど哲学だけどね、
難しい、
山本式でいいんだよ、山本型でいいんだよ。
難しいですねそれは。
でもいいじゃん、自分なりにあるじゃん、なんか
自分なりに教師ってのはこういうもんだと思ってやってきた部分ですよね、うんうんうん。まあ正直言って20代から30代まではもう何も考えなかったですね、うん、もうがむしゃら、
うん、目先のことに夢中だよね、
とにかくがむしゃら、
うん、まあ部活動も含めてね、
何やるにも子供たちと一緒にがむしゃらみたいなので、うん、今思うのはそうですね、月並みな言い方になっちゃいますけど、一人一人の個性を最大限伸ばしてあげるのも今の時代ではすごい大事な教師の一つの役割なんじゃないかなと思います。
それ見抜くのが大変だよね、
はあ、だから人間的な部分で、なんだろう、僕はまあもともと教師っていう仕事好きじゃなかったんですよ。
おっと、
小中高と、
おやおや、おや
おや、いやいや、自分が小中高の時ってこと、はあ、ああそれはまあ分かん
ないもんね、大嫌いでしたね。
あの
やっぱ成績だなんだって見えるところでこう判断されてたのがどうも納得いかない時もあったり。
あ、でもその時からちゃんとそういうことも考えてたんですね、それじゃね。
今思い起こせばってことだよね。
思い起こせばですね。
でその時にその向きになってさ、先生なんてろくでもねえとは思ってないんで。
そうか。
そう、自分がなんでこの仕事に就いたのかっていうのもちょっとすごい不思議なんですけど、ただ自分の中でとにかくあるのは何でしょう、諦めない、向き合う時に子どもたちと向き合う時に諦めない気持ちっていうのは常に持ってるつもりですけどね。
諦めない、
いろんな意味で、あの学力の伸びに関してもそうだし生徒指導的な部分に関してもそうだし、だからもしもし本当に残念な結果、例えばその学校が合わなくて、例えばその転学を希望されるお子さんだとか、あの本当にこっちの力不足で学校を去る時でも、やっぱお世話になりましたって言われない教員はやっぱダメだと思うんですよ。あの何でしょう、あんたのせいでみたいに思われるような、それはやっぱり子どもたちの何でしょうね、心の奥まで入り込んでない証拠だと思うんで、まあまあ何だしょう、ちょっとあの答えになってないですね。
いやいや、すごい答えになってる、うん、よくわかる。
何でしょう、昔あの僕らの頃とか先生の頃って役者であれ医者であれ駅舎であれとかで教員号車とか言われたじゃないですか。
もう一回言ってください。
役者、つまり、うん、自分の腹の中違っても、その子供の悩みにとってはその子供の意向に沿うような、うん、役を演じなきゃ、うんうん、それから駅舎っていうのはいろんなもの占い、そうそう、
将来とかを、
うん、見通す力、
うん
うん、
役者だ駅舎だ医者だ学者だ
心の病で、
うん、って言われてた、言われて僕らは教わってきたんですけど、教員ってのはこういうもんなの、
うん、
でも今も5社どころじゃないですよね、多分10社とか
大変
そうなんですよ。だからそうなってくると何ですかね、一番大事なのはやっぱり学び続ける姿勢と謙虚な心ですかね、教師って。
いいね。
でもそれ教師ではどういうもんだっての答えになってないですよね。
なったなった
なった
なったよ。だから要はさっき言った諦めない、生徒の指導に関しては諦めない、こいつダメだ、切っちゃわない、 手を変え品を変え、右左上下いろんな方向からその子供を理解しようという努力をする、うん、ね。でそれ最終的にその子供が在学中に分かってもらえるかどうか分からん、うん、でもそのことをやることによって将来その子供が大人になってきた時に自分の社会的な目が育ってきた時に子供が、はあ、先生こんなことやってくれたんだって、それが教員だと。俺もね全く同じこと今言ってんだけどね、あの高教育の先生が共に小中の先生方、まあ、委員会通じてなんだけど、要は自分でね教員とは何ぞやっていうね、その教授を持ってない人はダメだよっていう、うん、こうあるべきだ、自分なりのねこうあるべきだ、そのこうあるべきだっていうベースができていて、そこからどういうふうにそれを伝え発展していくかって自分の中でっていうことが今後のみんなの課題なんだよってことを今一生懸命話をさせてもらってんだけどね、それは実はね今の話は民間会社の営業マンでもその家は事務職員の民間会社に勤める人には実はつながるんだよね。自分がその会社における立ち位置、自分は何だっていうことを自分を見つめて、でとってその要は時々若い子は前から何度も言ったけど、私ってこういう人じゃないですか、そんなこと分かるかバカ野郎って鼻の中でも、だからそんなことが言うような人を作っちゃダメなんだよね。私って何々じゃないですか、バカじゃねえよ、分かるわけねえ。だからそういうことがね、その今の話でやっぱり、偉い。いやいや、本当にね、なかなかね、そういう校長ばっかりじゃねえってのもあるだよ。
子供からしてみたら、あの先生は私のことを諦めずにずっと何とかしようとしてくれたっていうことだけでも、自己肯定感つきますよ。
そうそう。
切り捨てられなかったっていうのはね。
それ一つも違うとね、こうやらなきゃダメだって押し付けちゃうじゃん。うん、そうすると、俺はただただ単なる反発が起きてくるに過ぎない。だから本当にね、包容力っていうかね、受容力というかね、聞いてやる。どっかの親分は、国の親分は聞く力って言うけど、そう、ちっともあんた聞く力ないなって最近は思うようになってきたけど。
聞くだけで終わり
って、ね。そうそう、そんなの聞く力って言わない。だからまあそういうことってね、非常に大切なことなんだよね。やっぱりすごいよ。そう。で、それは先生たちもやっぱりそういうこと分かってるわけでしょ？
まあ、ことあるたんびにそれのようなことは伝えてるんで、分かってくれてる人が4割ぐらいはいると思う。
おすごい。
どうでしょうかね。まあでも前提としてやっぱ 教師っていうのは、あの専門力がもちろんあって、授業力につながる専門力があって、指導力があるっていうのは前提として、
うん、それはもうね、限外な話だもんね。
そうですね、
うん、プラスアルファの話は
そうです。そうです、そうです。
そうだよね。そう、各教科、私は各自分の教科を通じてね、うん、そのどこどこ大学入れることをね目指していますなんてかつて言った時代があったで。
ああ、なるほどなるほど。学力ということでね、
学力を伸ばすわ、それは大したことじゃないんだよね。まあ、なこと言っちゃいけないけどさ。
先生が、あの、たっちゃんが言ってるのがね、頭のいい子は別に教えなくてもどんどんできちゃうんだって。
そう。俺ね、ほんと自慢じゃないけどね、静岡県の理数科の子供って優秀なんだよ。本当に。じゃあ普通が優秀じゃねえか、そんなことないんだけど、うん。だけどね、自分でやる力のある子は自分でやりゃいいんだよ。俺は必要ない。教科に関しては。うん、だけどやっぱり人としてのことはやっぱり大人としての責任を持って指導しなきゃいけない。それはまあその通りだよね。
学校の役割も本当に変わってきましたね。
変わってきた。
求めるものが違ってきて。
それは世の中が変わってきた。まあ、国情っていうような言い方はまあ大げさになっちゃうけども、その、日本人としての、その、社会の構成の仕方変わってきてるよね。で、ただ俺今一番心配してるのはさ、お金が先に行ってる若い人が多くなってねっていうことをすげえ、なってるでしょ？
なってます。だから結婚するでも何するでもお金がないから、うん、子供産むでもやっぱお金がないからって。全部そう、つながってきますよね。最終的な理由が。
オー・ヘンリーのね、 ちょっとまた自分の話になっちゃって、ちょっと2、3分ちょっと。オー・ヘンリーっていう人がね、賢者の贈り物っていう本短編をね、まあほとんどの人は知ってるんだけど。
クリスマス頃にいい話ですね。
そうそう、ちょうどクリスマスだよね。うん、で、その時にその貧しい若い夫婦が、デラっていう女の子の名前だけ覚えてんだけど、デラさん20歳。うん、で、旦那が21。で、デラの地盤は、膝まである長い髪だって、そんな長くまで伸ばしてどうするんだと思うけど、でもまあ、膝まである長い髪。で、彼氏の方は、じいちゃん、父さん、ね、要は、その三代続いた金縁の懐中時計。今、懐中時計ってみんな知らないかもしれない。ポケットに入れとく懐中、懐の中の時。で、それには通常は鎖がついてて、鎖をベルトなんかにつけておいて、落ちないようにしてある。ところが、鎖がついてない懐中時計。うん、歴代伝わって。で、クリスマスの時に、まあ、キリスト教の世界じゃクリスマスとっても大切。で、そこで、要はその、お互いが贈り物をという、亭主が帰ってきた。ただいまって、ただいまって。そうした時にパッと見たら、デラの髪がないと。短くなっちゃってる。ドキーンとした。そしたらデラがもうその顔色を見てすぐに話し始めたって。ね。うん、髪の毛すぐ伸びるから、切ったの。心配しないで切ったの。で、そのまま言葉続けて、クリスマスプレゼント、私1ドル何十何セントしかない。当時の金だから500円ぐらいで。うん、500円ぐらいしかないと。1ドル350、60円の頃だから。500円ぐらいしかない。で、それで、要は、あなたに、最愛のあなたに贈るものがないから髪の毛を切ったの。そしてこれ使ってください。要は、懐中時計につながる鎖を買ってきたって、高級な。
髪を打ってね。
髪を打って。そうしたら、旦那の方は、それを見ながら、僕は君のためにこれを買ってきた。その長い髪を溶かす櫛を買ってきたって、その高級な櫛を。つまり、懐中時計を売ってしまったと。お互いがお互いを思いやる力ってね、うん、賢者の贈り物。まあ、賢者ってのは実は、クリスマスのプレゼントってどっから来たかっていうと、キリストさんが生まれた時に、そのある神が、エルサレムで生まれたこの子は、神であり、人であり、最後は人のために死んでいくっていう夢を持ってるって言った。それに対して東方の三賢者と呼ばれる。うん、つまり時代によって、あるいは地区によって、国によって、その三賢者の名前が各々違うんだけど、その三賢者と呼ばれるものは、祝福にキリストの、ね、生まれた とこ行って、おめでとうございますっていう祝福をした。それがキリストに対する贈り物。つまり、キリスト教徒にとっては、クリスマスのプレゼントになる。でそれが元々なんだけど、でそのクリスマス、でも俺たち日本人もクリスマスプレゼントって大騒ぎするけど、心底をそのクリスマスプレゼントの意味を返して、うん、でもそれはね、日本におけるね、お年玉とかさ、うん、同じことなんだよね。その親が精一杯子供に対して、つまり何言いたいかっつうとね、何度も繰り返して言ってきたことなんだけど、マザーテレサは愛の反対は無関心だって、うん、無関心なところに愛は育たない。とか日本人の場合には愛情が、情が入ってきて、その愛情があれば、愛情をかけられた方はありがとう、ありがたいっていうことが出てくるとさ、感謝だっていうことが出てくる。だからその対極にある言葉、当たり前だっていう言葉だ。当たり前だとすれば、すべて当たり前、こんなことされるのは当たり前、親が子供に対して何かを買ってくれるのは当たり前なんて思ったら感謝なんか生まれねえ。だからそういうことっていうことを実は教えるのが学校教育じゃないのってつくづく思ってんだけどね。まあ今の今日は心地が良い話を山本校長からもらったんだけど、やっぱり教員の原点だよ。で最後締め、さあ今後どうしましょう。向こうまだ何年か校長として学校運営に携わらなくなりません。それなお社会というものがだんだん変化し始めてます、うん、その辺を考えたことがあるだろうか、どうでしょう。
今まさに中期計画っていうのをスタートさせるところなんですけども、まあそれにはいろいろと企業的な秘密、企業秘密じゃないけどまあそういうところも入ってたりするんですけど、まあ仮に来年以降も自分が法人の方から ご苦労さんって言われない限りは勤めると思うんで、あとまあ数字考えたら3年ですか。で、まあいろんなそのやりたいこととかこうしていきたいとか学校の中をこういうふうにっていうのは青写真はあるんですが、一番の僕の中にある動かないものっていうのは静岡北中高への恩返し。
うん、いいね。もうあとはその言葉もいいね。
もうやっぱりここまで自分が、うん、あの何でしょうね、やってこれたのも諸先輩方だったり、あと卒業生だったり保護者様のおかげでやっぱりこういうふうに今の自分があるんで、今までの恩返しが一番原点にありますかね。
学校を指導されぬある意味じゃ社会的に言う何をもってポイントか言うか分かんないけど、名門校という、名門ってのは何かって言うと、優秀な子供が集まるかっていうことが、名門校ってよく言われるんだよ。そうじゃなくてさ、その要は卒業生が自分の学校を誇りに思える。そういう学校を作りたいってことでしょ？
そうですね。
いいね。
ペイフォワードみたいですね。
ん？
ペイフォワード、
ね。ああ、そうそうそうそう、そういうことだね。そう。
あんまなんかこうすごい大きい欲とかそんなないですけどそれだけは
あります。それがベースだもんね。それが一番大切なことだよね。だから今すげえいいことを言ってよ、うん、その卒業生なり親なりね、職員なり、私がここまでやってくれたことに感謝して、そのみんなが、みんなにその私の立場っていうのはね、みんなのおかげだという、そりゃありがたいことだよ。その気持ちがある限りね、人っちの伸びてくだよ。まあまあ今日はありがとうございました。
もう明けてなんか1月7日が中学の入試だっておっしゃるので、はい、なかなか休まらないかもしれないですけど、
この時期、いや本当はね、この時期にわざと狙ってきてもらったんだけど、だけど忙しいよな今あっち行きこっち行きで、
でも楽しいです毎日。
まあまあ結構だよ結構それは校長としての喜びっちゅうなるで。それはね、ほらね、その一つ二つ下の地、あの、役職の時は大変だった。もう要は、最終結論は俺じゃないだ。それは最終結論が出せるっちゅう、その大切な喜びっちゅうなるで。
大変だし、でも喜びだし。
そうそう。
だからその逃げたくなるような大変さでしょうけどね。
そう。その分は責任取らないかんっていうのもあるね。やっぱり大変だけど。まあまあ今日はありがとうございました。もうしばらくね、体気をつけながらお願いします。
ありがとうございます。
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 学校法人静岡理工科大学、静岡北中学校高等学校の校長、山本正春さんでした。